説教信仰の薄い者たちよ、棚橋千恵美副牧師です。
附属幼稚園では平然と礼拝を捧げております。18日に年中小組、そして19日に年長組と、それぞれの保護者の方々とともに平然と礼拝を捧げて、星ヶ谷幼稚園の2学期が終わります。この日まで子どもたちは平然と礼拝を重ねていきます。そのどれもが本番であります。アドベントに入りまして、石橋園長先生からクリスマスに向けてのメッセージをいただきました。神が喜び楽しまれる世界を聖書は指し示している。幼児たちはページェント礼拝を大好きなイエス様が喜び楽しんでくださっていると受け止めていく。そして神の前に生きていること、神に愛されて生かされていることを感じていく、このようにお話ししてくださいました。子どもたちは園長先生からイエス様はみんながお捧げするペーシェント礼拝をとっても喜んでくださっているよと聞いていました。越谷幼稚園のペーシェントは、子どもたちの衣装は風呂敷などでとても簡単なものであります。初めから終わりまで一人一人がその親子になりきって真剣です。簡単なものを身につけただけなのに、一人一人がその親子その通りに見えてまいります。会話桶の中の赤ちゃんイエス様を抱っこして、赤ちゃんイエス様の頭を撫でて退場してくる子どもたちの表情は誇らしげに見えました。神様が、イエス様が自分を見て喜んでくださっているということを、そして神に愛されているということを本当に素直に受け止めて喜ぶ子どもたちに心が動かされます。私たち人間の一番の関心事は、自分が愛されているかどうか、自分が大切な存在として受け入れられているかどうかだと思います。幼児は自分に注がれた関心に素直に反応いたします。幼い子どもたちは疑うということがありません。本能的に人を信じるのであります。だから自分に注がれている愛にありがとうという気持ちをそのままに表現いたします。この幼児の姿、それはいつの頃からか私たちが大人になるにつれて失ってきたものであります。だから幼い子どもたちに心が動くのかもしれません。私たちは幼児のように、幼い子どもたちのように素直に信じるということができません。何かにつけて信じるよりは、まず疑うことの方がはるかに多いものであります。今日の聖書には、そのようにして疑う人々が登場するところから始まっています。この場面は15章の30節以下の4000人の給食の出来事の後に続く場面であります。15章の39節によれば、イエスは群衆を解散させ船に乗ってマガダン地方に行かれたとあります。このマガダン地方にイエスがただお一人疲れたところから始まっているわけであります。このマガダン地方というのは、ガルヤ湖の西岸の町と記している写本があるそうであります、けれども実際にはどこにあったかということは不明のままであります。このマガダン地方がどこであっても、マタイはただここでお一人であった主イエスを待ち受けていたのがパリサイ派とサドカイ派の人々であったということを記すのであります。16章の1節を見ていきますと、 パリサイ派とサドカイ派の人々が来てイエスを試そうとして天からの印を見せてほしいと願ったと書いてあります。天からの印を見せてほしいというのは、つまりイエスが神の子であるという印を見せてほしいということであります。このパリサイ派とサドカイ派の関係でありますが、まずパリサイ派は律法を重んじ厳格に守ることに熱心であった人々であります。そしてサドカイ派というのは祭司を中心としていたことが、これは知られております。信仰においては復活を信じなかったことが知られています。律法を重んじることはあっても、パリサイ派のように熱心さはなく、かえってパリサイ派に対して軽蔑さえしていたように思われるのであります。パリサイ派とサドカイ派、この両者は信仰においてもその主義主張においても全く対立的な2つの党派であったのであります。その当時の状況から考えるならば、パリサイ派とサドカイ派の人々が結託しているのはまずありえないことであります。ところが全く対立していた彼らが一つのことにおいて一致していったのであります。イエスを試そうとする、そのことにおいて一つに結びついたのであります。謙遜に願ったということではないことは明らかであります。願ったと書いてありますが、花からイエスを疑ってかかっているのであります。神の子であるというなら確かな証拠を見せてみろと言わんばかりの敵意が感じられます。対立し合う者同士が共通の敵を持った時に結びつくということは、私たちの世界でも周りでも身近でもしばしば見られることであります。ここでこの言葉に考えさせられます。試みるという言葉であります。この試みるというのはマタイによる福音書の4章1節を思い起こされるのであります。短いですので読ませていただきたいと思います。マタイによる福音書の4章の1節には、イエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒れ野に行かれたと書いてあります。この誘惑というこの言葉が、この文字は今日の聖書の試みると同じ語であります。誘惑と試みるというのは原文では同じ文字なのであります。従いまして、マタイは悪魔の誘惑と同じことを人間が成している、悪魔の誘惑と同じことが人間によってなされていることをここで描いているのであります。人間が悪魔に変わってしまっているのであります。人間の中に悪魔が潜んでいることをマタイはここによって示すのであります。悪魔は、聖書において悪魔は神に敵対する力であります。神に敵対するこの世の勢力でもあります。主イエスと対決する者は神に敵対する力であることが示されてくるのであります。私たちのうちに潜む神に敵対する力、これは罪であります。私たちのうちに住む神に敵対する力、罪がここに示されてくるように思うのであります。印を見せてください、印を見せてください、これは人間の側で調べてみて、そしてそれで納得できたら信じようというのと同じであります。主イエスは彼らに対して空模様を見て天気を予測することができても時代の印を見ることができなかったのかと、そのように問い詰めております。古い時代からその模様を見て天気を判断するということが本当に古い時代からあったのだなということをここで思わされるところでありますけれども、 しかしここで大事なことは、時代の印を見ることができなかったのかという主イエスのお言葉であります。時代の印とは何のことであるのでしょうか。主イエスは時代の印を見ることができなかったのかと問い詰めた後に、一つの答えをここに語られております。ヨナは旧約の時代にニネベの町の人々の悪に対する神の裁きを告げた人であります。主イエスはこの出来事に対し、ヨナの印と申しました。横島な時代、その時代にはヨナの印以外には与えられないとおっしゃったのであります。横島な時代、神に背いている時代ということになるでしょうか。ニネベの町の人々にの悪に対する神の裁きを告げたヨナ、そしてニネベの町の人々がヨナの話す言葉を聞いて悔い改めたのであります。ヨナの印とはヨナ自身のことでもあるかもしれませんが、ヨナの語る神の言葉であったということがここに示されてくるのであります。ヨナの語る神の言葉が印であったとすれば、主イエスがあなた方は時代の印を見ることができないのかと問うたこの印とは神の言葉であります。そしてこの神の言葉はイエス・キリストご自身であります。神の言葉は神の御心の表れであります。神の心が神の言葉に結晶し、そして神の言葉はイエス・キリストにおいて表されたのであります。イエス・キリストが神の言葉であります。イエス・キリストが神印なのであります。パリサイ派とサドカイ派の人々はイエス・キリストを目の前にして、イエス・キリストの中に神を見ることができませんでした。なぜでありましょうか。それは彼らが自分自身の中に信仰の確かさを求めていたからであります。信仰者であれば自分の信仰を確かなものとしたいと思います。信仰者であるならば自分の信仰が本当に確かなものでありたいと願います。けれども私たちそれぞれが、一人一人が信仰の確かさを何らかの形であれ、私たち自分自身に求められたとしたら、私たちは誰もが不安と不確実の中に沈んでしまうほかありません。私たちの中に誰一人として信仰の確かさを保証するものは一切何もないのであります。信仰は神から知られていることを知ることであると言われます。これは神がどのようなお方であるか、私たちがよくよく調べて考えて知り得るということではありません。なぜなら信仰の確かさとは、私たち罪人が神と親しく交わることを意味するからであります。私たちが自分の信仰を確信することができるとすれば、それはイエス・キリストにおける神の恵みの確かさだけであります。私たちはただキリストの恵みに信仰によって絡みついているだけなのであります。信仰によってキリストの恵みに絡みつく、これが私たちの信仰の確かさであります。信仰を確信することのできる根拠がここにあるのであります。五節から場面は転じて、今度は弟子たちが出てきます。この弟子たちの出来事、そしてこのパリサイ派とサドカイ派の人々とのやり取り、これがどうつながっていくのか、ここには2つのことが共通してあります。それは 人間の不信仰が元になっているからであります。ここですから見ていきますと、弟子たちは向こう岸に行ったがパンを持ってくるのを忘れていた。イエスは彼らにパリサイ派とサドカイ派の人々のパン種によく注意しなさいと言われた。弟子たちはこれはパンを持ってこなかったからだと論じ合っていた。イエスがガリラ湖の対岸に行かれた時、弟子たちはパンを持っていくのを忘れてしまったのであります。そしてこのパン種と言われた時、弟子たちはすぐに物としてのパンのことを言われたと思ったのであります。パン種はパンを膨らませるためのものであります。このパン種はここにおいて悪影響の種のこととして例えられています。パリサイ派とサドカイ派の教えはパン種がパンを膨らませるように弟子たちに悪影響を及ぼして広がっていくのだということを示すのであります。そのようになることを警戒する主イエスのお言葉がここに示されてくるのであります。主イエスはパリサイ派とサドカイ派の人々と同じように弟子たちが印を求めるようになることを心配されたのであります。主イエスの前で弟子たちがパンのことで論じ合っていた。弟子たちは主イエスの前で現実の目の前の問題のことで論じ合っていたのであります。このことはサドカイ派の人々ファリサイ派の人々が印を見せてくださいという要求と根にあるものが同じです。主イエスを信じることのできない不信仰に他ならないからであります。主イエスの前でパンのことで論じ合う、これは主イエスの前で主イエスを信じることよりも自分たちの生活を心配する、自分たちの生活の目の前の問題を心配しているその人間の姿であります。主イエスの前で主イエスを信じることより今のこの問題に心を奪われているのであります。主イエスの前で今のこの問題が大事になっているのであります。これは主イエスに信頼するよりも自分の確かさから信仰を確信しようとする人間の高ぶりであります。人間の不信仰がこの2つのことにおいて示されてくるのであります。そのような私たちに主イエスは信仰の薄いものよと呼びかけてくださっておられます。信仰の薄いものよ、これを文字通りそのままに考えていけば否定的な言葉のように思います。けれどもマタイは信仰の薄いものよという言葉をしばしば使っています。信仰のなきものではなく不信仰なものをも信仰の薄いものたちよ、信仰の小さなものよと呼びかけておられるのであります。パリサイ派とサドカイ派の人々のこの言動、これは私たち自分自身の姿と重なってくるように思うのであります。主イエスを信じるその信仰が時には自分のうちにその信仰の確かさを求めようとしてはいないだろうか、自分の中に信仰者としてふさわしい何かがあるとそのことを考えることはないのだろうか。私たちのうちに主イエスを信じる信仰の確信となるものは何一つないのであります。確信を保証する私たちのその確信を保証するものは私たち誰もが何一つ持ち得ていないのであります。信仰は神の憐れみであります。そして釣り人が神と交わる、親しく交わるその神との関係であります。神との関係が確かなものとなる、それが信仰の確信であります。 神との関係が正しく確かなものとなるということは、これはただ神ご自身の力によるほかないことであります。私たちがどんなに努力しても、神の前に私たちは不信仰なままであり続けています。信仰と不信仰の間を行きつ戻りつ、私たちはこの繰り返しながら今生かされていることを思わされるのであります。神との関係の正しさ、罪人が神との関係において正しく親しく交わることができる、許されている、これは神ご自身のご意志であり、神ご自身がそのように私たちに恵みを与え、神との正しい関係を回復するためにイエス・キリストを私たちのもとに送ってくださったから、送ってくださったがゆえに私たちは信仰を持つことができたのであります。信仰の主導権はどこまでも神にあります。印を見せてください、この言葉は神ではなく自分の中に確信を持とうとする罪の芽生えがあります。不信仰の芽生えがあります。パンのことでの恩知恵を、このことも主イエスに信頼するより、自分でこの問題を何とかしようとする、そのような人間の思いがあります。主イエスに信頼するよりも、主イエスに助けを求めるよりも、自分で何とかしようとしてしまう、自分のうちに確かさを求めてしまう人間の不信仰がここにあるのであります。私たちもまた信仰の薄い者たちであります。神の前に、イエス・キリストの前に、私たちは誰もが信仰の小さき者、信仰の薄い者たちであります。主イエスはそのような私たちに信仰の薄い者よと呼びかけてくださり、そしてあなたたちの信仰を脅かす教えを警戒しなさいと、つまり神ではなく人間の力に頼ろうとするその教えに、そのパンダネによくよく警戒しなさいと促してくださるのであります。信仰の薄い者たちを、信仰の薄い者たちだからこそ主イエスは繰り返し繰り返し招き続けてくださり、道を踏み外さないように、警戒するように御言葉を持って教え、私たちを主の道へと何度も何度も招き続けてくださっていることを思わされるのであります。来週はクリスマスを迎えます。神の恵みに心から感謝の気持ちを持ちるのも、キリストの恵みと力によるのであります。私たちの信仰は神の恵みにより、イエス・キリストによって与えたものであるのなら、この神の恵みに心から感謝の気持ちを持ちうるのも神の恵みであります。神の恵み、キリストの恵みと力によるのであります。救い主の訪れを心から感謝して喜ぶものでありたいと思います。イエス・キリストの十字架を仰ぎ、キリストの恵みと力によって心から感謝し喜ぶ礼拝を捧げていきたいと思うのであります。お祈りをいたします。天の地なる神様、御言葉をもって教えてくださり励ましてくださることを心から感謝をいたします。信仰の薄い者たちよと主イエスは私たちに呼びかけておられます。印を見せてくださいと、私たちはその求めをしてしまう不信仰の私たちがいますけれども、そのような私たちに信仰のなきものではなく信仰の薄いものよと呼びかけてくださり、そして信仰の小さいもの弱いものであるからこそ信仰の道を 歩み続けることができるようにと御言葉を持って絶えず呼びかけてくださり、語りかけてくださっていますことを教えられ、感謝をいたします。どうぞ神の恵みにより、イエス・キリストの十字架の恵みにより、イエス・キリストの恵みを心から喜び感謝し、喜びのクリスマスを心から深く味わい知るものとなることができますように、どうぞ聖なる神が共にあって守り導いてください。越谷教会の礼拝につながっているお一人お一人、神様を求めておられるお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。